いま、テサロニケの信徒への手紙1、3章の6節から10節をご一緒にお聞きしました。6節をもう一度読みします。ところで、テモテがそちらから私たちのもとに今帰ってきて、あなた方の信仰と愛について嬉しい知らせを伝えてくれました。またあなた方がいつも好意を持って私たちを覚えていてくれること、さらに私たちがあなた方にぜひ会いたいと望んでいるように、あなた方も私たちにしきりに会いたがっていることを知らせてくれました。で、先にテサロニケ教会のことが非常に心配で、苦難や迫害の中で信仰を失ってしまうんじゃないかということをなんとか支えなきゃいけないというふうに思って、必死の思いでパウロがテモテをテサロニケへ使わしたという件がありました。でそれが3章の前半のところに記されていました。でそれは、パウロにとってはアテネに一人で残される一人で残るという、重いというか辛い決断を迫られるものでしたけれども、その思いを乗り越えてテモテを派遣しました。でその後、テモテをテサロニケに派遣した後、アテネからパウロは、コリントに移動していまして、コリント伝道に携わっている時にこの手紙を記しました。でそこにちょうどテモテが帰ってきたというふうになります。でこの手紙を記す前に、旅の疲れも見せずに飛び込んできたテモテを見て、そしてそれを迎えるパウロとの再会というのを想像することができます。でそしてテモテはテサロニケ教会の様子を、報告を始めます。パウロ先生、テサロニケ教会は信仰と愛に生きています。そのことでとても喜んでいますし、先生のこともいつも覚えていて好意を持っています。先生がテサロニケ教会の人たちに会いたい望んでいるように、教会も先生にしきりに会いたいと願っています。でそれを聞いてパウロが非常に喜んだということが想像できます。非常に大きな犠牲を伴うことだったけれども、テモテを派遣して本当に良かったというふうにパウロは思っています。でそこでそれが分かるのが、ここに使われている、嬉しい知らせを伝えてくれましたというクリスマスのページェントに出てくるような言葉だなというふうに思いますけれども、この言葉は、福音というギリシャ語がこうちに含まれている、そういう動詞で、まさに福音を述べ伝えるという意味があります。ですからテモテは私に福音を伝えてくれましたというふうにパウロは言うわけです。で非常に大きな感動をこの言葉で表していますが、ここ神様の救いの働きを伝える以外で、この言葉が使われるのは新約聖書の中でここだけなんだという非常に特殊な使われ方で、つまりイエス様の十字架と復活ということを、福音の内容を伝えられたというよりは、テサロニケ教会の様子を伝えてくれたテモテの言葉を聞いて福音を伝えてくれた、嬉しい知らせを伝えてくれたってパウロが言っています。でこのことは、テサロニケ教会の人たちの信仰と愛の生活っていうのが福音と強く結びついていたということを表しています。でバザーを今日終えましたけれども、何のためになされるんだろうかっていうふうに問いかけてくださった方がありました。で私たちは信仰を持って生きるということを願って、また愛に生きることを願って、テサロニケ教会と同じように信仰と愛に生きるということを思っています。でも今日のバザーの働きも、信仰者として神様を愛し人を愛するっていう、そういう土台の上でなされたというふうに考えています。ですから神様を愛し人を愛するため、そして福音のため今日の日があったというふうに考えます。でパウロがテサロニケ教会の信仰と愛を知らされたときに福音を伝えてもらったというふうに言っていますように、私たちが信仰と愛に生きるということがあるならば、 そこで福音に生きる、福音を伝えるという道もまた開かれるのだということを思わされます。で、この、今の6節のところですけれども、いつも好意を持って教会がパウロを覚えていてくれて、しきりに会いたがっているという知らせをパウロは受けたわけですが、このしきりに会いたがっているという言葉は、慕うという言葉です。で、パウロはよくこの言葉を使っていまして、特に、伝道者と教会の間柄を表すときに、慕う、しきりに会いたがっているってその言葉を使っています。で、お互いに再会を待ち望む思いっていうのがあるってことを知って、教会の方では、パウロが本当に、自分を犠牲にしてテモテを送ってくれた、本当に心配してくれている、そして福音から離れないように願ってくれている、その配慮を、受け止めましたし、同時にまた教会の方もパウロに対して非常に優しい配慮を示して、テモテにそのことをぜひ伝えてほしいというふうに言ったということが分かります。教会の非常に麗しい交わりの一端というのを知らされます。で、そうした交わりがどういうふうにして作られるのか、7節のところに記されています。それで兄弟たち、私たちはあらゆる困難と苦難に直面しながらも、あなた方の信仰によって励まされました。で、ここであらゆる困難と苦難という言葉は、打ちひしがれるような悩みであり、息苦しくさせられるような心配のことです。で、パウロがこの時非常に喜んでいた反面で、本当に非常に難しい状況に置かれていたということがあります。で、コリント伝道に励んでいましたけれども、伝道はなかなか進展しませんでした。で、コリントの信徒への手紙1の2章の3節のところをお読みします。コリントの信徒への手紙1、2章の3節、私の聖書で301ページです。そちらに行ったとき、私は衰弱していて、恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。で、これはパウロがコリントの信徒に向けて書いた手紙ですけれども、私はコリントにいたときに、非常に衰弱していて、恐れていて、不安だったということが記されます。この前にはフィリピで、またテサロニケで、ベレア、そしてアテネ、そしてその次にここコリントに伝道しているわけですけれども、常にパウロを襲ってくる迫害の手というのがありまして、危険と隣り合わせです。だから、困難と苦難に直面している、そういう伝道者の姿というのがここからも分かります。で、先週も申し上げたんですけれども、信仰者は信仰に生きるゆえに困難と苦難に直面するということがあります。それはパウロが語り続けていることです。キリストイエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆迫害を受けますというふうにパウロが語っています。私たち自身の、また信仰の友の苦難、困難を何か思いがけないようなことが生じたかのように、驚き怪しむことなく、今日の箇所の7節でパウロが語るように、信仰によって励まし合うと、そこに教会の美しい交わりが生まれます。御言葉を通して私たちがそういうふうに生きる道を教えられています。で、さて、続く8節には非常に印象的な言葉が語られています。あなた方が主にしっかりと結ばれているなら、今私たちは生きていると言えるからです。で、元の文章の順番は、今私たちは生きています、 もしあなた方が固く立つなら主にというふうになっています。で、パウロによれば、教会が信仰と愛に生きているというのは主にしっかり結ばれていることです。存在の基盤を主に置いています。テサロニケ教会の人たちが苦難の中でも道を踏み外すことなく、主に結ばれている。で、そのことでパウロが私は今生きているというふうに、言うところです。で、けれどもここは考えてみますと、テサロニケ教会の人たちがしっかり信仰に生きている、だからテサロニケ教会の人たちが生きていると言えるというのは分かりやすいと思うんです。けれどもここはテサロニケ教会の人たちがしっかり主に結ばれているので、私パウロが生きていると言えるという非常に不思議な文章になっています。で、このことを考えていたときに、あるキリスト教学校のキャンドルサービスの様子というのを思い出しました。で、私はその学校のキャンドルサービスを見たわけじゃないんですけれども、多分、その学校のお知らせのようなものを見て、あまりにそれが印象的だったので見たような気持ちになったんですけども、その学校の生徒たちがクリスマス礼拝でたくさんみんな並んでいて、多分、何でしょうか、小学校から大学までっていうふうなたくさんの人たちが並んでいる中で、ろうそくの火を順番に灯していくと。そしてその灯す人と多分灯さない人がいるんだと思うんですけれども、ちょっとその辺がよく分かりませんけども、その最終的にろうそくが灯し終わりましたってなった時に、そこに暗闇の中に十字架の形が浮かび上がるようになってるっていう、そういう礼拝なんですね。で、そのテサロニケの人たちのがキリストの福音の光に灯されて生きるということが起こったときに、それはもちろん教会の人たちの心を照らしているわけですけれども、同時に周囲の人たちの心を照らすものともなりました。だから福音の光に生きるときに、それが教会の心が信仰に、教会の信仰に生きる姿がパウロの心も照らし、パウロを生かすということが起こります。あなた方が主にしっかりと結ばれているなら、今私たちは生きている。で、そのことは私たちが主にしっかりと結ばれているなら、今隣人を生かすことになるという命の道を示されているということであると考えます。で、こうした教会の様子からパウロは神様に感謝を捧げています。9節です。私たちは神の御前であなた方のことで喜びにあふれています。この大きな喜びに対してどのような感謝を神に捧げたらよいでしょうか。人間的な見方をすれば、テサロニケ教会というのは非常に立派で、何事にも動かされず忍耐強く果敢に戦っているということが言えるわけですけれども、パウロはそのことを称えるのではなくて、神様を称えて感謝します。ただひたすら神様に感謝だと、そういうふうに祈るパウロの姿があります。そしてそのただひたすら主に感謝するそのパウロが最後の10節のところで祈りの課題を示しています。顔を合わせてあなた方の信仰に必要なものを補いたいと夜も昼も切に祈っています。で、ここは日本語の文章だとあまりはっきりしませんけれども、願っていることが2つありますと。そして1つは顔を合わせたいということだと。で、もう1つは、信仰に必要なものを補いたい。その2つのことが、並列されている形になっています。で、信仰に必要なものを補いたいというふうに聞きますと、テサロニケ教会の信仰に何か不足している面があったんじゃないかというふうに受け止められます。もうこの補いたいっていうこの言葉は、 マタイによる福音書の4章21節で、4人の漁師たちが招かれた証明の弟子の選びの面ところがありますけれども、そこで、網を修理しているという語として使われている言葉と同じ言葉です。マタイによる福音書4章の、21節のところに、そこから進んで別の2人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、父親のゼベダイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。この、網の手入れをする、網の修理をするっていうのが、ここで、補いたい、信仰に必要なものを補いたいという言葉と同じ言葉です。すなわち、信仰は繕う必要、手入れの必要があるということが分かります。信仰生活は、私たちがよく思いますように、ある到達点に行き着くと完成されて、そこで終わりっていうことがないっていうのは分かっていますけれども、改めて、信仰を修理されて、また手入れされて、繕われて、整えられる、そういう必要があるんだということを教えられます。御言葉によって繕われ、信仰の友によって励まされ、祈られて整えられます。私たちもパウロとテサロニケ教会の姿に学びつつ、夜も昼も群れのために祈り、また互いに補い合いつつ、十字架と復活の主の福音に生きる群れ、福音に生きる、生かされる群れに、を語り続ける務めに就きたいというふうに願います。お祈りをいたしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、この夕べに至りますまで、神様の深いご配慮とご計画によって私たちを持ち運んでくださいまして、感謝申し上げます。共に礼拝を捧げる幸いに朝預からせていただき、午後は馬座の時を持たせていただき、本当に幸いな時を過ごしました。この夕べにはまた集められて、共に御言葉を聞く時を与えていただいて、本当に感謝いたします。パウロを通してあなたが教会の姿を教えてくださっています。どうか私たち互いに祈り合い、励まし合い、信仰に生きる群れを形作ることができますよう、聖霊の導きをお与えください。御言葉によって整えられ、支えられますようにお願いいたします。教会に連なるお一人お一人、さまざまな困難の中に置かれていますけれども、どうか聖霊の導きによって、御言葉によって慰めが与えられますようにお願いいたします。新しく教会に来られた方、弓道中の方たちを特に支えてくださり、どうぞ御心のままに導いてくださいますようお願いいたします。感謝して、主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。